ご着席ください。今日は、汚れた霊について語られますので、私たちは聖霊によってしっかりと立ち、聖霊のお守りと導きを願ってまいりましょう。聖霊は今日に限らずいつも大事ですけれども、汚れた霊というものは聖霊がいないところにいつの間にか忍び込んできて、私たちの幸いや喜びを奪い去っていくのです。ですから今日汚れた霊のことについて語る私たちは聖霊によってしっかり守られていきましょう。イエス様が黙れこの人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ大声を上げてすぐに出て行ったのですが、それは一体なぜでしょうか。それはイエス様も聖霊に満たされて、そして聖霊の力によって汚れた霊にすぐに打ち勝たれたからです。さて今日の説教題は預言者イエスですけれども、その前に教師イエスについて語ってまいりましょう。イエス様は人々から先生と呼ばれて、イスラエルの教師と目されていました。そして今日のマルコ福音書の箇所では街道に入って教え始められました教師イエス様の姿が記されています。今日の箇所はその教師イエス様が人々に教え始められた最初の出来事かもしれません。まあ、ともかく海の山とも海のものとも山のものとも知られなかったイエス様が街道に入ってきて人々に教え始められたのです。このイエス様の街道での講義は前後の章の記述からしてその日の日中の数時間の出来事であったと思われます。つまりイエス様はこの街道に入ってすぐに教え始められ、そしてすぐに人々を驚かせ、すぐに汚れた霊を追い出し、そしてすぐにイエス様の評判がガリラヤ地方の隅々にまで広まったのであります。この箇所ではこのようにイエス様の行いのテンポの良さが意識されて述べられています。それはなぜかと言いますと、それは一つにはイエス様と比べられています律法学者たちのテンポの悪さと比較をするためだったと思われます。22節、律法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったからである。マルコは意識して律法学者たちと教師イエスとの違いをこの箇所で浮き彫りにしようとしているのです。この街道でのイエス様の講義で最も恵みを受けたものは誰でしょうか。それは言うまでもなく 汚れた霊から解放されたこの男でした。ここではこの男一人が解放されたことになっていますが、この男が我々を滅ぼしに来たのかと言っていることから、この男と同じように汚れた霊に取りつかれていた仲間が他にもたくさんいて、街道の一角を占めていたのだと思われます。イエス様には、聖霊の力によってその仲間を一人残らず解放する力が与えられていたのでした。さて、この聖霊ですとか汚れた霊とか言いますと、ほんの 4,5 年前にはこの世におきましては、そんなことを信じているのかと鼻で笑われるか、また逆にいわゆるスピリチュアルの世界にはまり込んで、まあ、それぞれのスピリチュアルに生きる人がいたりと、その霊にスピリットに関する考え方が定まっていなかった、その評価が定まっていなかった印象があります。しかしこのコロナ禍になり、あまりにも人間の手に負えない事柄がこの世の中に山積するようになり、私たちは今より身近に、そして現実的に霊スピリットの働きやその導きを思わざるを得ないような状況にあるのではないでしょうか。今の世の中では親と子供が傷つけ合ったり、あるいは自分が自分自身を傷つけたりという事件が多く報道され、私たちの心は塞ぎ込んでしまいます。その現場に関わっておられるお医者さんや行政の方々の心労もいかばかりのものかと思います。主なる神の癒しと慰めをお祈りいたしましょう。このように今の世でも汚れた霊に取りつかれた人たちがたくさんおられます。そして今日の聖書箇所に記されています次の会話は、今日の臨床の場におきましてもなかなか信憑性がある会話に聞こえます。ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ、黙れ、この人から出て行け、たったこれだけの会話で汚れた霊はこの男から出て行きました。聖霊に満たされたイエス様の力はこの一言で、汚れた霊を追い出すほどにパワフルであったということがわかります。さて、このような力が与えられていた教師イエス様はどんなお方だったのでしょうか。彼は同僚や校長先生のお気に入りで、生徒からも好まれ、その組織の中で重用され、また終身雇用されるような人物ではありませんでした。まあ、今わざとイエス様と正反対のことを申し上げたのですけれども、聖書に記されていますように、教師イエス様は上司である大祭司やまた同僚である立法学者たちから疎まれ、それどころか彼らから命をつけ狙われるようになり、ついには 十字架にかけられてしまいました。そしてその組織を批判し、終身雇用という安定とは正反対の生活を3年間続けられたのであります。ではこの時の街道でのイエス様の講義で反対に最も嫌な思いをさせられたのは誰でしょうか。それは律法学者たちでした。この頃の街道というのは律法学者などのイスラエルの教師たちが入れ替わり立ち替わり訪れては自分の専門知識をその地域の住民たちに伝えていくという場所であったようです。イエス様が登場するまでは街道は律法学者たちが主導して営まれていたことでしょう。この律法学者という集団は古くからヨシア王の時代からありましたが、バビロン捕囚以降の時代、預言者が出なくなる一方で律法学者の集団はかえって大きくなり、そしてこのイエス様の新約の時代には一大階級を形成し、時の社会を指導しまた支配するまでになっていたのでした。つまり律法学者たちは何百年にもわたって自分たちが主導する学問を自分たちの意のままに社会に伝達していたのです。よく言われます律法主義の弊害というのは、律法主義者たちがこのように長年にわたって培ってきました学問内容ですとか、その組織が生み出したと言わざるを得ないでしょう。そしてこの律法主義の弊害をイエス様はほんの数時間の講義でテンポよく打ち破って、律法学者たちの教えの無力さ、権威がないということを立ちどころに暴いてしまったのでした。そのようにされた律法学者がいい思いをするわけはないのです。さて今の世の中も多分に律法主義的なところがありますので、私たちは聖霊に満たされていませんと、こんなふうに既存の学問や組織をないがしろにするイエス様のことを、ペトロのように咎め立てしたくなるものです。とにかく私たちは良いことでも悪いことでもお構いなしに、今現に存在をする組織や学問に固執してしまうという罪な傾向を持っています。イエス様は私たちのそんな罪をも今日テンポよく打ち砕いてくださいました。教師イエス様と律法学者たちの違いは、よく考えて黙想すればするほど興味深いですけれども、ではその違いを今日の申命記の箇所からも深めてまいりたいと思います。創出レビ民申命記という旧約聖書の最初の御書はモーセ御書と呼ばれ、このモーセ御書こそ律法学者たちが拠り所とし、長年にわたって研究をし続けてきた書物でした。 なぜ彼らがモーセ御書を重んじたかと言いますと、そこにはモーセが主なる神と会話をして、主なる神から預かった人間全体に対する神の言葉が記されていると考えたからでした。今日の申命記の箇所で言えば、18章17節に、主はその時私に言われた、彼らの言うことはもっともである。主はその時私に言われた、彼らの言うことはもっともである。この私というのはモーセのことですけれども、このように主なる神はモーセに言われて、その神の言葉がモーセを通して人間全体に伝えられたのでした。申命記の時代にはこのように神の言葉が取り継げるのはただ一人預言者であるモーセだけだったのです。モーセはただ一人の預言者だったのです。しかしそのモーセにも寿命がありますから、モーセは次の世代の人々のことを案じて、いわば彼の遺言として次の世代に立てられるであろう預言者たちのことを取り継いだのでした。その預言者たちに関する神の言葉の内容を聞いてみましょう。申命記の18章19から20。彼が私の名によって私の言葉を語るのに聞き従わないものがあるならば、私はその責任を追及する。ただしその預言者が私の命じていないことを勝手に私の名によって語り、あるいは他の神々の名によって語るならば、その預言者は死なねばならない。この預言者という言葉を今の世の預言者である牧師と置き換えますと、実に恐れ多く身につまされる言葉となるでしょう。今ここで語られています説教が勝手に語られるのではなく、神の言葉に忠実である、従順であるとき、その言葉は聞き従うべき言葉とされるということです。しかしながら、その言葉が神の言葉に忠実であるのか、それとも勝手である、勝手に出てきたものであるのかという判断は一体誰がするんでしょうか。これは難しい問題ですけれども、思い切ってざっくりと分かりやすく言えば、この問題を人間が判断し出すようになれば、行き着く先は立法学者たちがたどり着いた立法主義の世界になるということでしょう。人間が立法主義的になってしまうのか、それとも反対に寛容で平和に満たされるようになるのかには、それを示すとても分かりやすい標識があります。それはその人が謙遜な人か、それとも傲慢な人かであるかという標識であります。聖書の中でこの人こそは紛れもなく謙遜であると認められているのはただ二人だけです。それは今日の招きの言葉でもありましたように、モーセとそしてイエス様だけなのです。主なる神はこのように モーセという人が謙遜な人であったゆえに、彼に神の言葉を託されたのですが、神の言葉を最後まで受け止め、そして語っていくには謙遜従順こそがその要件となることでしょう。申命記の18章19から20節をもう一度読みます。彼が私の名によって私の言葉を語るのに聞き従わないものがあるならば、私はその責任を追及する。ただしその預言者が私の命じていないことを勝手に私の名によって語り、あるいは他の神々の名によって語るならば、その預言者は死なねばならない。この神の言葉を聞いてある人たちは恐ろしくなって身構えして、自分勝手に自分を守ろうとし出すかもしれません。立法学者たちもこの神の言葉に記されています権威を一種利用して、自分や自分が属する組織を守り始めたということです。私たちは何でもかんでもその方向性をわきまえずに学び続ければよいというわけではないようです。そしてその学ぶべき正しい方向性をもよく読めば申命記に記されています。モーセは自分が死んだ後の次の世代の人たちが二度と私の神主の声を聞き、この大いなる日を見て死ぬことがないようにしてください、死ぬことがないようにしてくださいと主なる神に寄りすがってそのように求めた時の神のお答えとして、その預言者は死なねばならないという言葉を人々に取り継いだのでした。このように謙遜なモーセは次の世代の人たちが神に守られるようにと願って神の言葉を人々に取り継いだのであって、決して自分や自分が属する組織を守るために神の言葉を語ったわけではなかったということです。イエス様が今日街道で黙れ、この人から出て行けと叫ばれたのは、もはや教師の範疇を超えてまさに預言者と呼ぶにふさわしい言動であったと思いますが、教師と預言者は人々を教え導くという意味で重なってきます。私たちは死ななければならないという神の言葉に恐れる必要はありません。なぜならば私たち自身が主イエス様に寄りすがって死ぬことがないようにしてくださいと懇願をしている者たちだからです。ですから主イエス様は近づく者を必ずそれに応えて死ぬことがないようにしてくださるわけですから、死ななければならないという言葉に恐れる必要はありません。ですから私たちは十字架の死に至るまで主イエスに忠実であるということが実は永遠の命の道であるということを知ることができるでしょう。神の愚かさは 人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い、というパウロの言葉をかみしめながら、私たちは今日も預言者イエス様に救われながら、イエス様の後についてまいりましょう。それではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこのあなたの安息の主日の主の日に、私たち兄弟姉妹をあなたの礼拝に招いてくださり、あなたを賛美することができます。幸いに感謝いたします。あなたは私たちを聖霊で満たし、汚れた霊から守っていてくださいます。その大いなる救いの御業に感謝し、あなたを褒めたたえます。御子イエスはおじけづくことなく、聖霊によって汚れた霊を追い出し、この人をお救いになりました。私たちも御子イエスに習い、現状に安住するのではなく、次の世代の人たちのために救いの御業に預かっていくことができますように。今の世にあって、私たちの前には多くの課題が山積しています。多くの事柄がまだまだ学ばれなければなりません。そしてそのところに御子イエス様がお立ちになって、その光で照らし、私たちが誠に学ぶべき事柄を示し出してくださいますように。私たちが常に礼拝を大切にし、あなたに立ち返り、その歩むべき方向を見誤ることがないように、いつもいつもあなたの慈しみと誠のうちに私たちを休ませ、そして導いてください。多くの悲しい出来事がこの世における恐怖と憎しみによって生み出されています。どうか私たちがその汚れた霊に加担することがないように、私たちのうちにある恐怖と憎しみの小さな芽を摘み取ってください。私たちのうちに良いことと悪いこととを見分ける愛の心を与え、この一週間の日々も常に愛の業に励んでいくことができますよう励まし、導いてください。父と聖霊と共に一体であり、よよ息に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。